もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
母親との付き合い方っていうか、私の心の持ち方について相談したいんですけれども。
はい。あなたおいくつですか？
55歳です。
55歳。
はい。
ご主人いらっしゃる？
いえ、離婚しました。
あ、離婚された。
はい。
何年ぐらい前ですか？
2年前です。
2年前。
はい。
これは理由はなぜ？
性格の不一致ですね。
はい。
っていうか、ちょっともう私の人生このままでどうなるんだろうって思って、
はい、
思い切って離婚しました。
それはじゃああなたの方から。
そうです。
離婚した。
はい。
お子さんはいらっしゃる？
はい。上から26、はい、23、21で男女です。
男女でいらっしゃるのね。はい、
はい。
でお子さんは今もう独立されちゃってる？みんな。あ、一番
上が独立してまして、はい、下2人は一緒に住んでます。
なるほど。でこれお子さんたちはみんなお母さんと一緒にいたかったの？
あ、もう大きかったもんですから、
うん、だって2年前だからもうみんな成人してますよね。
はい、そうですね。はい。
一人ぐらいお父さんと一緒に行ってあげたいって言った人はいなかったんだ。
ないですね。
ということは性格の不一致というよりお父さんかなり横暴だったね。
そうです。もう本当そうです。
うん。
もう何でも自分の思い通りにしないと気に入らないし、小さい時もなんか出かけようという時にへそ曲げちゃったらもう行かないとか言ったりとかする人だったし、うん、
なるほど。
やっぱり父親なんで、まあ、私がなんとか仲を取り持ってたんですけど、もうそれにも疲れたみたいな、
うん、なるほどね。
はい。
元ご主人もお元気はお元気なのね？
お元気ですし、子供たちも自由に行き来してます。
あ、なるほど。
はい。
うん。それでご主人が手が離れたって言った方がいいんですかね。手が離れたらふっと他のことに気が回って、
あ、
ご実家のことが気になりだしましたか？
それもあるかもしれないですね。
お母様のこと？
そうです。母親なんですけど。
お母様おいくつ？
81です。
81歳。
はい。
お父様は
85歳。はい。
じゃあお二人ともお元気なんですね。
そうですね。はい、二人とも元気です。
はい。それでどうしたんでしょう？
母親なんですけど、
はい、
もう話が全くできないというか通じないというのか、私が電話をしても一方的に向こうが喋り出すんですね。
はい。
自分が言いたいこと終わったら、で、あなた何か用ですかみたいな聞き方があるんです。私から電話をしてるんだから、私が用事があるに決まってるやんっていうとこを、ちょっと向こうがもう、ああ、それは申し訳ないみたいな嫌みったらしいものの言い方をするもんですから、すごく私がもうイライラするんですね。
それってあれですか、最近なんですか、それとも昔から？
昔からなんですけど、うん、特に私が最近イライラがこう短くなっちゃったっていうか。
あ、それあなたの側がね。
そう、うん、そうなんです。
要するに年を取ってちょっと地方っぽくなったからなのか。
あ、昔からそういう性格に。お母さんです
だったのよね。
もっと輪がかかったというか、輪がなんて言うて、
うん、それはトレーニングの
磨きがかかったという
か。そうですね。
はい。
あ、なるほどね。はい、わかりました。
で、
うん、
こうちょっと私は車で1時間ぐらいのところに住んでるもんですから、
はい、
たまに遊びに来るんですね。
はい。
でそれは私もたまには来ればみたいに電話するんですけど、もう会った途端からイライラが始まって、私が、はい、私が例えばこうこうこういうことを友達としてねみたいな話をすると、
はい、
全部自分の話に持っていっちゃうんですね。私の友達の誰々がこう言ってたとか、
うん、
あ、それは私がこうこうこうって書いて人の話を追って、
うん、
その 話をずっと延々続けるんですけど、私そのお友達も知らないし、そのお友達がこう言ってたって言っても何のアドバイスにもならないみたいなところがあって、
うん、
でこう例えば私がちっちゃい時から家族ぐるみで付き合ってる一家があって、そこの友達のご両親が帰ってこられたから会いに行くわっていうふうに、まあ、母に話したら、ちょっと自分を通さなかったことがちょっと気に入らなかったみたいな感じで言われて、
うん、
挙句にまあ家は行ってきたらみたいな感じでも、あなたなんかお土産持って行きなさいよみたいなことを言うんですね。いやもう持っていくに決まってるやんみたいな感じなんですよ、私からしたら。もう私も55になってるから、そのあなたにいちいち教えてもらわなくてもできますけどって思ってしまうことで、私がまたイライラしてしまうっていう感じなんです、うん、離婚のことを相談しても、
はい、
あ、それは私もそうやったみたいな感じで、なんか私の話じゃなくて自分の話をされる、
うん、
でその小さい頃とかに私がすごく英語が苦手で、
はい、
授業がついていけないと母にこうどうしたらいいんだろうと言った時に、私は英語のコンクールに出たことがあるとかいう話になっちゃうんですよ。その頃は分からなかったんですけど、今だからすぐそういう話が思い出してきちゃうんですね。あの時に私の相談じゃなくて自分の話をしてきたなって思っちゃって、
うん、
結局私は解決をしないまま大きくなっちゃったみたいな感じになって、
うん、なんかでそれは、
うん、
お母様だけにイライラするの？
そうです。母は父には全く何もない。っていうか父はもうずっと黙ってるような人なんですね。
うん、
だから父に話をしても母親が答えるっていうか。う
ん、なるほどね。
で、私が10歳の時とかに結婚して子供ができたらねみたいな、まあ子供だからそういう話をした時に、女の子は可愛くないでっていうような答えが返ってきたりとか、
はい、
うん、なんかその、まあ、私にエクボがあって、そのエクボが可愛いねってこう近所のおばさんにちっちゃい時ですよ言われたら、はい、いやでもこの子はなんかこう口が下品やねんみたいなことを母が答えるなんかそういうことがどんどん思い出されてきて、もうイライラしてしまう、未だにこういうことだみたいな感じで。
なるほど
、うん、でそれがねもう言ったらもう火がついたように怒って、もうこの前ついにもう、じゃあ私と付き合わなきゃいいやんかって言って言ったら、もうすっごい怒ってました
で、あなた自身も付き合わない気ではないのね？
それはできないんです。
できないのね。
やっぱりなんか歩いて帰っていく姿とか見てたら、なんか年取ったなと思って、すごいあんなひどいこと言っちゃったなとか思うんですけど、もう会うとその瞬間にその気持ちは忘れてしまうぐらいダイダイしてしまう。どうしたらいいんだろうと思って。
今日のご相談それ？
そうです。
今日はですね、三石メソッド主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
お話聞いててさ、
はい、
なんて素直な娘だろうと思いました、私あなたのことすんごい私は驚いてるんだけど。
すっごいきついです。でも私は、
いやいや、母親とね、娘としてね、なんてこう仲良しっていうかさ、いや私あなたね、それ気がついてないとこがすごいと思うんだけど、81歳ですよお母さん。
そうなんです。
ね、あなたは55歳ですよ。
そうです。
普通はね、81歳の母親に自分の愚痴を聞いてもらおうとか、はい、相談しようとか、ちょっと報告しようとかって電話しない。
ああ、
わかる。
なんかね、寂しい、うん、母は、うん、なんていうかな、すごく寂しく育った人なんですね、
うん、まあいいよ、お母さんのことはどうでもいいけどあなたのこと言ってんだけどさ、
はいはいはい、
普通はね、はい、この81歳の母親に対して相談を持ちかけたり、はい、対等に話をしようとしないわけよ。で、私がすごく感心するのは、
はい、
まずあなたが電話かけてるわけよ、お母さんにね。それ で対等に話をしようとしたり、相談しようとしたりしてるわけよ。 私これがすごいなと思ったの。これって娘として母親に対する甘えなのよね。ですごくいい関係なんだろうなと思ったのね。うん、だからね、はい、普通はね親に解決なんかしてもらおうと思わないんだけど、ね、それがね、それがね、はい、あなたが自分で気がついていない素直な娘だなって私が感心するところなんですよ。ママと五分五分でね力を拮抗させてさ、相談したり話をしたりしようとしてるのに向こうは向こうの話しかしないって、あれそんなの当たり前だって、81歳のでね、で私笑っちゃったんだけどさ、
はい、
だからね、なんと素敵な娘だろうって、まずはでそれをね、私あなたを褒めてあげたいしね、
いやそれが
ね、うん、それがね、はい、今ずっと続いてたらね大したもんだよ。だからいつまで経ってもあなたのお母さんが若いの、あなたの心の中でね。だから81になってないわけ。そしてあなたも自分の中で55じゃないのよ、娘なのよ。だからもう拮抗して話をしようとしてるじゃん。私これうんと大事だと思うよ。例えばね、子供を育てる時もね、上から目線で、ああいいわいいわとか、そんなじゃね、やっぱり子供って育たなくてさ、2歳の子供と本気で喧嘩するような親でないと、あのまともな幼児教育ってできないのよ。それをね思った時にね、81歳のですよ、後期高齢者に対してね、こいつ自分の話ばっかりしてイライラするとかね、よくこんなあの憎たらしいことが言えるもんだってさ、腹を立てる娘素敵。だからね、せいぜいイライラしてさ、今度イライラしたらさ、あ、私はまだお母さんにこんなこと求めてんだなとか、まだ対抗しようとしてるんだなとかさ、そんな風にちょっと思ってみたら、
そうですね、
うん、直せって言わないから、私イライラしててほしいわずっと。
いや
あのよそから聞くとそういう感じよ、私なんかは。
あ、
うん、うん、だからね、
でも
普通のおばあちゃんであってほしいっていうのは間違いです。
私が普通、
そうです、あなたが普通の55歳になったら、
はい、やれば
かばえるんだよ。
なるほど、
うん、
はい、
うん、
そうですね。
でも素敵だからやって。
いや、
いいです。
いいです。
光石先生とは違うんだけど、
はい、
横暴だったか扱いが大変だったか知らないけど、ご主人がいなくなって、
はい、
実は面倒見がいいあなたとしては、誰か面倒見てあげる人が欲しかったんだと思うの。
そうかな。
なんだけど。
はい、
実はあなたにもそれほど人を面倒見る力はないのよ。
ああ、はい、
うん、
そうですね。
だからお母さんの面倒をちょっと見てあげようかなと思ったんだけど、お母さんのパワーに負けてああこれはダメだって思ってるのが真実かなって私は読みました。
でもありがたいことだよね、81歳のお母さんがさ、
はい、
健康な、そう、健康な55歳のあなたをイライラさせるんだからさ、 それはねやっぱりありがたいよ。しょぼくれてさ倒れられててもさ
あ、まあそれは思う、
そうだよ、
時々思う時あります。
そう、感謝しなさい、う
ん、あ、まあね、
うん、
2、3年経てばね、はい、少し大人になるしパワーも戻るし、
そう、素敵なお話だった。
はい、
はい、あ
お幸せに、
はい、
ありがとうございます。
お分かりいただいてきましたからね、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します、
はい、失礼します。